高山俊吉気分青信号。今日はこんにちはではなくって、明けましておめでとうございますと、ここから始めなければいけません。このインターネットラジオ、私は始めたのが2006年の1月でしたから、14年間続いているということになります。春けくも期するものかなという気がいたします。お付き合いをいただいている皆さんには心から御礼を申し上げながら、今年もいい1年になるようにというふうに祈っております。どうかよろしくお願いいたします。さて、裁判員裁判の話から今年は始めたいと思います。昨年の暮れ、12月にはいくつかの裁判員裁判の逆転判決というのが出ました。12月の5日には埼玉県熊谷市で、2015年に6人の人たちを相次いで殺害をしたという理由で強盗殺人罪などに問われたペルー国籍の被告人、30代の被告人ですけれども、東京高裁が一審の埼玉地裁の裁判員裁判の死刑判決を破棄して無期懲役の判決を言い渡しました。この裁判では裁判長が被告人には統合失調症の影響が非常に強くあるということを言って、刑を軽くすることが法律で決められている心神耗弱の状態だったと、こういう判断をしたのですね。で、刑事責任があるのか、刑事責任というのは刑事処罰を負わせるべき、そういう法律上の義務があるのかという、そういうことなんですが、刑事責任という言葉を使います。刑事責任の能力があるのかどうかということをめぐって、一審の死刑判決が控訴審で破棄されたというのは異例です。で、判決はその現場のあたりで、男に殺されるなどと、つぶやきながらさまよっていた事件の前の被告人の行動であるとか、あるいは精神鑑定が行われたその鑑定結果などを踏まえて、被告人には今申し上げた統合失調症による症状が出ていると、こういうふうに判断をしたのですね。で、その統合失調症の症状というのは被害妄想だということでした。つまり自分の命が狙われているという、そういう妄想を抱いている。で、そのために自分が防衛をしなければいけない、反撃もしなければ自分の命が奪われる恐れがあると、こういうふうに被告人自身が考えていた。つまりそういう 病状といいますか、症状が現に存在したということで、であるとなると責任能力が著しく欠けた状況なので、これは心神耗弱状態だったというふうに言わなければならないと、こういう判断をしていたわけです。7歳から84歳にわたる6人の被害者がいる、全て殺害をされている、大変な事件でした。結果の大きさはもう言うまでもないことですけれども、責任能力がなければ人は刑罰を科されないという大原則がある。これは言い換えると、本人を咎めて、あなたの責任は大きいぞということを言っていくと、その人間が二度と犯罪を犯さなくなるとか、自分自身の例えば最悪命をもって償わなければならない場合があるとか、そういう議論を言うことができない。つまり刑事責任の有無を判定する前提条件になるということになるので、もしその前提条件を欠いていれば処罰をされないということですね。で、したがっ して、この事件で選択できる、選べる量刑の中で、上限である無期懲役にする以外にないのだと、こういう結論だったわけです。さて、昨年の12月17日には東京高裁が千葉地裁が認定した事件で、殺人そして傷害という犯罪で懲役24年の判決を出していた千葉地裁の裁判員裁判について、これを破棄して、地裁に差し戻すという判決を出したという事件がありました。この事件は被告人が2017年のことになりますけれども、準看護師として働いていた老人ホームで同僚ら4人に睡眠薬を混ぜたコーヒーだとかお茶だとかを飲ませて1人の意識を失わせた、そして3人には交通事故を起こさせたと。で、結果1人が亡くなった。で、この亡くなったのは殺害であるということを認定し、それで巻き込まれた2人というまた被害者がいるのですが、それを含めて結局4人を殺そうとしたものだというふうに認定した事件でした。で、この事件で一審は懲役24年という有罪判決を出していたのですが、控訴審東京高裁は被告人が睡眠薬を飲ませて運転を促したということについて、死んでも構わない、そういう未必の殺意、未必の殺意という言葉を私たちは使うのですが、それがあったかどうかということについて一審の判断の審理は不足していて足りないという判断をした。一審の有罪判決に対して破棄差し戻し、もう一度裁判のし直しをせよと言ったんですね。で、また昨年12月には最高裁でもこの逆転判決に関連する上告審判決がありました。これはもう8年前になりますが、大阪の心斎橋で通行人男女2人を刺し殺したという理由で殺人罪などに問われた被告人がいまして、で、この被告人に対する判決が大阪高裁、そしてその前には大阪地裁と2つの下級審裁判所で判断があったのですが、大阪地裁の裁判員裁判では死刑判決を言い渡していたのですね。で、そしてそれが控訴審では死刑を言い渡すのには問題があるということで無期懲役にしていた、そういうふうに一審判決を高裁がひっくり返していた事件について検察が上告をして、これ弁護側も上告はしてたようですが、量刑が許されないと判断が間違っていると、あるいは無罪の主張をしていたということも含めて審理のし直しを求めていた事件だったのですが、検察の上告も弁護側の上告もともに棄却した。結論から申しますと、大阪高裁の死刑を破棄して無期懲役としたこの判断は正しいという結論を出したんですね。さて、一審の裁判員裁判が死刑など重い判決を下し、控訴審がそれを逆転させると言いますか、原判決を破棄して、審理のし直しを命ずるなどの裁判員判決の裁判員判断の是正をするという例が相次いでいます。これでは裁判員裁判の意味がないというふうに言う声が新聞などでは紹介されています。逆転するたびに裁判員裁判の意味がない、そういう声が必ずと言っていいほど、新聞紙面に躍ります。で、裁判員裁判というのは裁判員が出した判断を、尊重して、そして、それをその後変更するということはしない、そういうものだというふうに思う方は少なくないと私も思いますけれども、 しかし裁判というのは一審二審三審、地方裁判所高等裁判所最高裁という形で、判決が是正される機会があるということで作られているこの三審制の構造からすると、裁判員裁判がそのまま維持されるというそういう理屈というか制度仕組みはもともとないのですね。ひっくり返る可能性というのを常に持つのが裁判だと言ってもいいのです。では裁判員裁判で裁判員を呼ばないでもらいたいという声が出てくる、それは私もわからないではないです。もともと裁判員裁判というのは私は裁判制度として正しいものではない、間違った制度だと思ってますけれども、裁判員の判断がおかしいということになれば、それはどんどん切り捨てていくという仕組みの中で、であれば裁判員として呼ばないでほしいという声が出てきたときにどう対応するのかということが実は国最高裁は問われています。私はそういうことになるからということも含めて、だから裁判員制度はおかしい、裁判員裁判はやめるべきだと思っているんです。皆さんに裁判官のやってることの真似事をさせて、それで裁判官が一生懸命裁判に関わっているということを知って帰ってもらいたいということを勉強させる、そういういわば成人教育の場であるということ、そこに裁判員裁判の目的があるということを改めて皆さんにはこういう事件を通しても改めて知っていただきたい、そういう思いがあります。やはり裁判員裁判というのはおかしなものだと、本来の裁判の姿とはかけ離れたものになっているのだということを分かっていただきたいなというふうに思います。今日はここまでにしましょう。